中学校の部活動地域展開、日本共産党金森泉。問い、経済的に困窮する世帯の支援について、措置が必要だが補助金はあるものの、未納地域クラブの会費を一旦支払うお金がなく、同クラブに参加できない家庭があることを市は把握しているか。答え、現時点でそのような相談は教育委員会では把握していないが、今後同様の相談があった場合には同クラブと相談しながら丁寧に対応していく。問い、共に学び共に育つ理念からも、障害のある子どもに対する支援や合理的配慮について市は相談できる場を設け、参加団体同士が交流し課題を共有する機会の設定を支援すべきだが見解は。答え、すべての生徒が希望に応じ多種多様な活動に参加できる環境の整備をするとの理念を踏まえた対応を同クラブに求め、必要な支援や合理的配慮に関する相談は教育委員会の各課が連携し対応する。特定利用空港指定に対する本市の受け止めは。市民クラブ牧薫。問い、大阪国際空港が平素から自衛隊などが利用する特定利用空港の対象候補として検討されている。本市は国の民生利用が主であるから心配ないという説明だけで足りると考えているのか。答え、不安や懸念を抱く市民がいることは承知しており、まずは国が十分な説明と情報共有を果たすべきと認識している。市としても国や関係機関からの情報把握に努め、必要に応じて要望などを検討する。問い、民生利用最優先の原則、周辺自治体への事前説明、訓練内容の事前周知、騒音安全対策の徹底、将来的な運用拡大に対する歯止めについて明確な条件を付すべきだと考えるが市の見解は。答え、国の説明を聞いた上で必要に応じて大阪国際空港周辺都市対策協議会を通じた要望や申し入れを検討するとともに、市ホームページを通じて市民へ情報提供するなど必要な対応を検討していく。緑の基本計画改定版を生かすために。市民クラブ増田京子。問い、市民参加の調査を含め1996年から約3年かけ策定した犀ヶ原の森自然環境保全調査活動報告書と現在の犀ヶ原池周辺の環境についての認識を問う。答え、本報告書は森づくりの考え方をまとめ、当時の自然環境を記録する重要な資料と認識している。当該報告書を参考に適正管理に努めていく。問い、現在上下水道局所有の犀ヶ原池には非常用水源の位置づけはない。水源寛容林も含め環境保全のため、また改定した緑の基本計画のまちづくりを実践するためにも公園緑化が所有管理することを提案するが見解を問う。水源寛容林とは、水源利用の視点から雨水の貯留、土砂流出防止、水質浄化の働きが特に重要とされる森林。答え、非常用水源の位置づけなく水道事業として所有する必要はないため、大阪広域水道企業団との統合に合わせ整理すべく議論を開始、洪水対策や周辺環境の保全など考慮する必要があり、今後管理の在り方や所管の適正化について検討していく。学校での面会交流と今後の学校部活動。大阪維新の会尾崎夏樹。問い、学校での親子の面会交流は国会でも議論があり、答弁では父母の協議や施設の適正な管理運営への影響、教職員などへの負担なども考慮して判断されるべきものとあったが、本市での実施可能性は。答え、国会答弁内容のほか、学校保健安全法に基づく安全確保上の必要な措置を講じた上で、子どもの利益を第一に考え極めて慎重に検討し、可能と判断された場合にのみ実施されるものと考えている。問い、 現在文部科学省で行われている学習指導要領の改定で、学校部活動を学校教育の一環と位置づける考えを維持しているが、国の方針では中学校の学校部活動は今後とも存続するのか。答え、国の方針は学校部活動の設置や継続を一律に義務付けるものではなく、平日の学校部活動を残すことを求めるものではない。本市では現行制度における部活動の運営維持はできないと判断している。公共工事に係る契約の制度設計とリスク管理、大阪維新の会山根ひとみ。問い、国分都市4号線整備工事における糊面の一部崩落の事例から得られた経験や知見は、工期延長となった消防署青原院サイト文書の建設にどのように生かされたのか。答え、同文書の造成や建設工事では、崩れやすい地層に注意し、慎重に糊面の形成工事を行い、造成工事は予定通り完了。今後も雨による影響や植生の状況を確認するなど、糊面の適正な管理に努める。問い、資材価格や労務費の高騰、人手不足や国際情勢変化など、建設業界の環境が大きく変化する中で、発注者と受注者の適切なリスク分担の在り方や、市内事業者との連携強化をどう進めるのか、市の見解は。答え、今後もこれまでの経験を生かし、より実効性の高いリスク管理に努めるとともに、建設事業者と丁寧に意見交換を重ねながら、公共事業の安全で円滑な実施に全力で取り組んでいく。重度障害者などへの移動支援、箕面聖友会大脇のり子。問い、ストレッチャーや大型車椅子利用のため、オレンジ譲るタクシーでの対応が困難で、介護タクシーを利用せざるを得ない方へ、タクシーチケットなどの助成が必要と考えるが、見解を問う。答え、提案の助成実現には慎重な検討が必要。車内空間がより広いオレンジ譲るタクシーの車両確保に努め、受け入れ可能な車椅子の範囲拡大を図るとともに、事例の把握や対応策を研究していく。問い、重度障害者だけでなく、要件に該当しない制度の狭間に置かれている方にも、しっかりと目を向けて、誰も取り残さない移動支援に取り組んでいただきたいと考えるが、見解を問う。答え、各制度・サービスとの役割分担の在り方や、制度間の公平性を考慮しながら、誰もが安心して地域で暮らし続けられるよう、既存制度の充実や運営改善を図り、移動支援の充実に向け取り組んでいく。大規模開発における情報開示と条例整備、日本共産党村川真美。問い、河井山の口土地区画整理事業において、事業者による自主調査の結果、ヒ素、フッ素、鉛、六化クロムが検出された。地権者説明資料では4物質とも記載されていたが、議会説明資料に六化クロムの記載がないのはなぜか。データセンターなど大規模開発では市民の安全安心の確保が必要。事業者任せではなく、情報公開と説明責任を定めたガイドラインや条例の整備を求めるが、見解は。答え、六化クロムは仮設した再生砕石から検出されたが、これは工事完了前に撤去するものであり、下層土壌を調査したところ検出されていないと説明があったことから、議会説明資料には記載しなかった。市としては必要な情報を適切に説明しているものと認識しており、今後も公表が必要な情報は適切に情報公開していく。なお、現時点でガイドラインや条例などを整備する考えはない。駐車場不置義務制度の在り方、大阪維新の会、上城茂親。問い、マンションなどの建物を新築・増築する際に、必要な台数の駐車場を設置する駐車場不置義務制度があるが、近年特に機械式駐車場を所有するマンションでは、使われていない駐車区画が増えていることや、修繕費などの維持管理費が高すぎるなどの課題がある。制度の見直しに向けて具体的に踏み出す段階にあると思うが、 市としての認識と今後の対応方針について見解を問う。答え、マンションの立地や居住者構成などにより利用実態は異なるが、本市の自動車保有状況も踏まえると、現在の不地義務基準は一定妥当なものと認識している。今後、箕面船場阪大前駅周辺のマンション建設などにより、人口増加が見込まれる状況も加味すると、同基準の見直しは、市民生活や交通環境への影響などを十分に検証しながら、慎重に判断すべきものと考えている。